とんどの教会が、先週の日曜日に、まあ、収穫感謝祭、収穫感謝礼拝ということを、捧げたと思います。遅い教会はもう今週捧げる教会もありますね。うちの教会も去年まではですね、持ち寄りを準備してきて共に分けて食べながら感謝の礼拝を捧げました。しかし今年はですね、結構教会が忙しくて、特に教会創立30周年記念礼拝をそれの代わりに捧げました。少し残念ですね。美味しいもの食べなかったということは。また、アライアンスのミッションでもですね、毎年、宣教師たち、また牧師たち集まって、1年のことを、報告しながら、共に感謝の礼拝を捧げる時期がありましたけども、ミッションも、アライアンス宣教大会があったので、それ代わりに捧げたということです。しかし、皆さん、この感謝の礼拝、収穫感謝礼拝を捧げなかったということで、神様に対しての感謝の心がなくなるわけではないんですよね。どんな時でもいつでも主に感謝するということです。今日の箇所であるこの詩篇136編を今書いた詩人は、始めと終わりをどのように書いたんですか。1節と23節を見ると、主に感謝せよ、天の神に感謝せよと、こういうように、書きました。特にですね、この最初と最後に感謝のこと、主に神様に感謝せよと、そういうことは何言うんですか。その間にあるすべてのことも感謝しますというような言葉だと信じます。ハレルヤ。最初に主に感謝しましょう。最後にも天の神に感謝しましょう。ということは、最初と終わりだけではなく、その間にあるすべてのことに神様に感謝を告白することだと思います。これは、詩人の自分の告白とともに、この詩篇を読む私たちも、どんな人でも同じく神様に感謝しなさいということに進めていることだと思います。特に皆さん2019年は、まだですね、1ヶ月半ぐらい残っていますけれども、今年皆さんの感謝のことは何がありますでしょうか。この日本の国家的に、また教会的には、この今年はいろんなことがありましたね。国的には、新しい天皇が即位しましたね。それで、もう連合も平成から令和に変わりました。もう国民のたくさん、ほとんどの人たちが、もうすごく嬉しくて何かを期待するその姿をニュースで見ましたけれども、このような時を皆さん、ユアンゲリオンと言います。これ何ですか？新しい王が即位されたということをヘブル、キリシャ語でユアンゲリオンと。そのことから何が出てましたか？このユアンゲリオンということは、良い喜びのお知らせということなんですけど、ここから福音というその言葉が発生されたということなんです。喜びのお知らせということです。また、教会的にも、皆さん10月に、先月ですね、10月に教会をそれぞれ30周年記念礼拝を捧げました。荒れ地だったこの宣言台に、キリストの教会が建てられたことも皆さん、本当の喜びのおしゃれですね。ハレルヤ。その教会が建てられたということは、礼拝する場所が与えられた、場所ができた、そのことだけの意味ではありません。教会が建てられたということは、その地域の魂の責任を取る、その意味があるんです。ハレルヤ。教会を通して福音を伝える、その地域の人たちの魂のために祈る、その意味です。ただ場所が建物が与えられたそうわけではありません。だからその使命で30年間この地域で宣言台で人たちの魂のためにイエスキリストを伝えてきたということは、本当に感謝すべきことだと信じます。 何よりもそれが一番今年はですね神様に対して感謝すべきことだと思います。これからも続けてこの宣言のキリスト教会がイエスキリストを伝えることができますように皆さん共に祈っていきましょう。ハレルヤ。神様の恵みがあります。でも皆さん感謝するということをここでなんか止まるんだなら、止まるならばですね少し物足りない感じですよね。効果的にも感謝ことがある、教会的にも感謝することがある。しかしもっと絞って家庭的なことを考えてみましょう。個人的なことを考えてみましょう。もっと感謝すべきことがたくさんあおれる、たくさんあると思いますね。例えば、子供が結婚したことか、またか、病が治ったとか、なんか望んできたこの会社とか学校に合格したとか、長い間祈ってきた祈り課題が叶えられたとか、なんか新しい友達ができたとか、今日のようにですね、もう父からもうプレゼントをもらったとか、考えてみると本当にたくさんあると思います。それが大きなことなのか小さなことなのかそれ関係なく考えてみると、私の周りには自分の周りには神様に感謝すべきことがたくさんあると信じません。しかし私たちはですね、忙しいから、また大したことではないから、あるいはまだ、気がつかない、あるいはもう当たり前なことでしょと思って、神様に感謝することを忘れてしまうことも結構あります。皆さん感謝はですね、告白するときもっと2倍3倍大きくなると信じます。アメン。神様に感謝すること、周りの人たちに感謝することによって、自分だけではなくこの周りの人たちがもっと、共に、神様に感謝ができると、思いますね。今日の箇所、この詩編136編を見るとそういうの流れがあります。まず詩人は主に感謝せよと言いますね。そしてその主が誰なのかを今話しています。詩人の告白を見ると皆さん、神の神である方、主の主である方というように告白していますね。この、日本語の聖書を見るとこの言葉を間違って理解すると、いろんな神々があって、その中で優れた一人の神というふうに思われるかもしれないけど、その意味ではありません。これは事実、唯一の神、唯一の主という意味です。ハレルヤ。神々の中で一人の神ではなく、唯一の神である、唯一の主である方に感謝せよというようなことですね。ハレルヤ。その神様が今何をしたということですか？その唯一の神様が何をなさったと今話しているんですか？それでなんで感謝しましょうと言っているんですか？四節を見ると、書いてありますね。大いなる不思議を行われた方と。大いなる不思議を行われた方と書いてありますけれども、大いなる不思議なことは何でしょうか？これは後節からまた説明しています。その、唯一の神様がなさったことは、天を作られてました。地を水の上に敷かれました。大きな光るものを作れました。その光るものは、太陽と月と星だと今話しています。そしてその光が昼と夜を収めるようになされましたと。すなわち、五節から九節までは、天と地を作られた神様の御業を今歌っているんです。ハレルヤ。天と地を作られた作り主である神様を今賛美しているんです。 でも主人はですね、非常に手短く今話しているんです。まるで簡単なことのように思われるんです。天を作りました、地を作りました、奉仕を作りました。それが本当に皆さん簡単なことですか？天を作るのが、地を作るのが、太陽を作るのが、この宇宙を作るのが、そんなに簡単なことですか？そうです、簡単なことです。全能なる神様にとっては簡単なことです。なぜ？言葉で作られたから。されるや、私たちのように何かを計画して設計して、もう、汗を流しながら作ったのではなく、言葉で作られたかです。だからその全能なる神様に感謝しましょうということが、この詩編の136編のことだと思います。ハレルヤ。それもただ4節目とは、ただ一人で作られたと書いてあります。他の人たちの、他の神々の協力いらないと。なぜ？唯一の神様だからということです。今詩人は創世記一章と二章に書かれていることに基づいてこの賛美をしているんです。しかしここでは、動物、植物、また人間を作られたことは省略しているんですね。しかしこの逆にですね、省略を通してもっと偉大な神様を今強調しているということなんです。この天と地と宇宙を作られた神様が、今歌っている、この賛美をしているこの詩人のようなもの、私たちを作られたということを今強調しているんです。自分がここにいることは、自分のために、人間のために神様がこの太陽を作りました、胞子を作りました、この地を、海を作りました、と、この内容なんです。だから、この偉大な神様を賛美しましょうということが、この省略していることに全部入っているということです。ハレルヤ。いちいち全部説明することより、このように、省略する、圧縮することによって、偉大な神様をもと表している、また賛美している、この詩人の心を見ることができます。だから私たちが感謝すべき確かな理由がここにあります。私のためにこれ全てのことを作ってくださった神様に感謝しましょうということが、この詩人の心だと思います。ハレルヤ。その理由で、パウロはローマ書8章を見ると、非常物である私たちがどのようにこの世の中で生きていくべきなのかを話しました。使徒パウロによると、非常物である私たちはこの教務に服すするのではなく、神の子供たちの栄光の自由を味わいながら生きていくべきですと、今ローマ書の8章22節21、22から説明しているんです。すなわち主の栄光を表しながら過ごしていくべきです。ハレルヤ。これがクリスチャンの信仰を持っている人たちが生きていく姿、その出発は感謝からであるということを今話しているんです。皆さん、たくさんのことを神様に感謝する皆さんになりますように祝福します。アメン。また、中節から21節は、出エジプトの記を今予約しているんです。主君主である神様がイスラエルという一つの民族を選ばれました。その民族をご自分の民に子供にされたその神様なんですけれども、その神様が彼らをどのように導いてくださったのかを今歌っているんです。これを見ると、私たちの人生を導いてくださった神様が誰なのかということがわかります。皆さん、私たちの人生がたまにはですね、 苦難の時を通ることもありますね。しかしその中でも神様は御手を伸ばしてくださって、また導いてくださる方であることを今説明しているんです。それを告白していることです。これが信仰です。ハレルヤ。主が導いてくださることを、どんな時でも導いてくださることを告白するということです。エジプトから導いてくださった神様に感謝しなさいと今進めているこの詩人、考えてみると皆さん、イスラエルにとってこの430年間のエジプトでの生活は本当に苦しみの時間だと思いますね。もう思い出すことさえも嫌なと、その時間だと思います。奴隷生活だったから。ヨーセフが生きている時には大丈夫だったんですけども、ヨーセフが亡くなってからは本当に苦しい時間を過ごしたということですね。皆さんにも皆さんの考えてみると、本当に嫌な時間、もう苦しみの時間があったと思います。今まで生きている時に、イエス様を信じてきてからもそういうような時間があったと思います。その時には私たちは思うんです。いや、その時には自分一人だったと、そう思うかもしれません。誰も助けてくれる人がいなかった。もう自分一人で本当に大変だった。もう苦しいそうだった。しかし本当ですか皆さん。神様はいつもどんな時でも私たちと共にしてくださるんです。ハレルヤ。イザヤ書43節2節見ると、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。アメン。主が共にしてくださったということに約束なんです。考えてみると、私の人生はある面では死の影の谷を歩むようなものなんです。いつも危険なことが周りにあります。その時間を誰と共に歩んでいるのか、これが大事なことです、ね、今詩人は足の海を二つに分けられて、大いなる王たち、まあ、力ある王たちを殺されて、荒野で導かれた神様に感謝しましょうと今進めています。感謝は酔い時だけするものではありません。私たちに苦難がなかったら感謝がわからないと思います。いつもいいことばかりずっとすると、それが当たり前だと思って、もう感謝が知らない、わからないと思います。苦難があるから、ああ平坦な平凡な生活が、普通の生活がどれくらい感謝なことなのかがわかるんです。少しの病を通して健康なことがどれぐらい感謝なことなのか悟るんです。その問題があると、いや問題なし の普通の生活がどれぐらい感謝なことなのか分かります。苦難のことを経験しなかったら、本当の喜びの意味、誠のその意味が分からないと思います。これが人間です。なので皆さん、聖書を見ると、苦難なしには栄光もありませんと書いてあります。ペテロの4章13節を見ると、こういうふうに書いてあります。私たちはイエスキリストと共に苦難も通らなければならないなんです。だから自分一人だったということではなく、 その時も神様が私たちと共にしてくださることを信じるべきでされるや。神様はイスラエルを荒野に導いてくださいました。40年というその苦難の時間を経験させたんです。それは父と道が流れるその約束の地に、カナンの地に導かれるため、40年というその荒野の時間、苦難の時間を通らせたということです。もしかしてですね、エジプトを出てもうすぐにカナンの地に入ったら、イスラエルの民たちは神様の導きが何か、この神様の御業が何か、分からなかったと思いますね。ちょっと本当の感謝、本当の喜びの意味知らなかったと思いますね。そしたらこのように136円のようなもう素晴らしい詩も生まれなかったと思いますね。その意味で皆さん考えてみると、苦難は感謝のジャイロだと思います。ハレルヤ。いろんな料理するときジャイロが必要でしょ。苦難は、苦しみは感謝と喜びのジャイロだと私はそういうふうに思います。さっき言ったように、苦しみのとき、苦しみにあわったとき、なぜ自分だけにこんなことが起こるのかと私はもう何気なく話しますね。なんで自分だけに、周りの人たちを見るともう何もない、問題ないように生活しているようなのに、なぜ私だけにと私たちは言いますね。でも苦難の時があるから現在の自分がいると信じます。ハレルヤ。その苦しみの時間、暗いトンネルを通ったから今自分がいると思います。苦難は私たちを強くしてくれるものなんです。皆さんにの結構前ですね、何年前か分かんないけど、竹の節について説明したことありますね。竹、皆さんご存知ですよね。竹はもう細いですけれども高く伸びます、うん、細いんですけれども強い風にも倒れないし折れないんです。その理由が何ですか。竹の中間主間にあるその節があるからです。節はこの竹が折れないように支えているものなんです。もう木としては、まあ、滑らかではないからある面で嫌だなと思うかもしれないけど、その節があるからもっと強くなる、高く伸びることができます。地の中で4年、5年、6年待ちます。それで時になるともう地の上に上がってと、循環が上がってくると、もう一瞬にもう3メーター4メーターに、1年にですね、3メーター4メーターに高く伸びるでしょう。この4年間、5年間、6年間地の下で待ってるその苦難の時期があったからですね、全ての栄養を持っていて一気に3メーター4メーターまで伸びるということ。私たちの人生は皆さんにもそれぞれのこの節のようなものがあると思いますね。 その時には嫌だなと思うかもしれない。その時ある時にはこれがなかったらもっと良かったんじゃないかと思うかもしれない。しかし苦難というその時間を過ぎること、一つの節ができる、それでもっと強くなる、もっと強くなる、どんどん成長していくということが私たちの人生だと思います。ハレルヤ。信仰も同じです。イエス・キリストを信じることで全てのことが良くなるということは私たちの欲望なんです。信仰の中でもそういうような苦難があります。たまには神様がわざとそういうようにさせる、経験させてくださることもあるかもしれないです。それでこの詩人はこの23節を今歌っているんですけれども、皆さん23節を共に読んでみましょうか。はい、スクリーンもありますので読んでみましょう。せーの。私たちが癒しめられた時、主は心に留められた。主の恵みは常しえまで。アメン。個人的にこの私はこの136編のキーポイント、核心はこの23節だと思います。いや、これは私だけの個人的な考えですよ。もういろんな神学者たちの考えも違うかもしれないですが、天と地を作られた全能の神様が癒しめられている私たちを御心に止められていることなんです。ハレルヤ。全能なる神様が何が足りないから私たちのことを覚えるんですか。これが実感できますか、皆さん。神様が私たちを御心に覚えている、止められているということ、もう比べられないものなんですけど、こういうように考えてみましょう。少し理解しやすくなるかもしれないですね。例えばある国の大統領がいます。その大統領がある田舎で生活している羊飼いの名前を呼びながら彼の家に訪ねられたと考えてみましょう。みんながびっくりすると思います。自分の名前が呼ばれたということでびっくりして、ある面では喜んで、友達にもうそれが自慢になると思います。いや、大統領が私の名前を覚えてるんだ。この、新しい天皇がパレードすることをニュースで見ましたけども、その手を振ることで、わあ、自分に手を振ってくれたら涙を流すと人たちを見ました。本当は自分ではないと思うんですけども、人間はそう思うんですね。勝手にそれだけでも涙を流すんですね。でも本当に自分の家に訪ねてきて、お前と読みながら、あなたの名前を、私の名前を呼んでくれると、どれぐらい感激で感動があるでしょうか。果たして私たちを心に留めて覚えていらっしゃる方はどんな方ですか。天と地を作られた神様です。ハレルヤ。その神様が私を覚えているということです。この世の中には70億以上の人たちがいます。その中で自分一人を覚えてくださる、この話なんです。ハレルヤ。皆さん一人一人の名前を神様が覚えている、心に留めてくださるということです。それでイザヤは、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと今約束してくださる神様の話をしました。これは永遠に覚えてくださるとその約束です。ハレルヤ。手のひらに
刻むということです。
普段私たちは、人間はですね、力があってなんか有名でなんかたくさん何かを持っている人たちはもうすぐ覚えますね。しかし本当に弱くて無名で何も持ってない人たちに対してはもう無視することもまた相手もしないということが人間の心なんです。そういうような傾向が私たちにはあります。しかし神様は聖書を見ると工事とやもめの神であると今言われました。ハレルヤ。弱い人たちの神様であると、私は彼らを覚えているんだという話でしょう。この詩人も本当に癒しめられた時、私を覚えている神様に感謝しましょうという話です。皆さん、病んでいると、何かが病気があると、心も弱くなるんですね。それで誰かが来て、もう本当に温かい言葉でもしてくれたらいいなと思うんです。それぐらい私はもう、心も精神も体も弱くなると。その時、全能の神様が御心に止められているということです。エジプトで奴隷生活していたそのイスラエルを覚えて救い出してくださったことを今感謝している。癒しめられている人たちを救われて導かれた神様を今賛美しているんです。アレルヤ。その神様が中二節に書いてあるように、力強い御手と伸ばされた御腕で導かれたと今書いてあります。私たちは弱いけど、神様は力ある神様で、力ある身腕で私たちを導いてくださるんです。アレルヤ。この人間と神様のことを今比較しながら、まあ、この詩人は歌っているんです。これが私たちが感謝すべき理由です。アレルヤ。詩人は声を上げて主に感謝せよと叫ぶ理由がこの23節ですね。私たちには感謝すべき理由がたくさんあります。もう先に申し上げましたように、いろんなことを考えてみるとたくさんあります。そんな中、一番大きな理由を一つだけ言ってみなさいと言われならば、皆さんこの23節のことを話しても十分だと思います。弱い私を主が覚えてくださるからということです。アレルヤ。何とちもいらない、主が私を覚えてくださる。だから私は主に感謝できます。たとえ弱いっても弱くても、たとえ病があっても、たとえ事業が失敗しても、たとえ何か知恵も失っても、神様が私を覚えてくださるから私は感謝できます。こういうのは信仰告白ができる皆さんになります。祝福します。しかし、人間は環境によって、条件によって、人の言葉によって、経済的な状況によって、感謝がすぐ不栄に変わります。これ覚えてるんですけども、23節のことを覚えてるんですけども、条件、環境、いろんなことによって影響されて、感謝がすぐ不栄に変わります。反対もあります。条件もその同じ、環境も同じ、人も同じ、経済的にもあんまり変わらないんですけども、もう感謝だったことがある時には不栄に変わるケースもあります。いつですか？自分の中に恵みがない時、恵みがなくなると 今までは良かったんですけれども、今までは感謝だったんですけれども、すぐそれが不平になるんです。不平不満の条件に変わります。これが私たちでしょう。だから皆さん、条件による感謝ではなく、変わらないこの真理に対しての感謝を見つける皆さんなりません。祝福します。ハレルヤ。神様は変わらない方だからです。ハレルヤ。主の真理は変わらないんです。主の約束は変わらないんです。約束のことで感謝ができる私たちになりますように。さっきの話したように、周りに人たちからの慰め、必要なんです。大事なんです。しかし、究極的には、この神様の約束と助けの中で、この自分の信仰と希望を持っていくことが何よりも大事なことです。ハレルヤ。変わらない神様の強い御手に頼って、この苦難の時間を、苦難の時を通っていくべきだと思います。どんな時でも自分と同行を知ってくださる神様に感謝しましょう。ハレルヤ。じゃあ、それではどのように感謝すべきでしょうか。どのように感謝するのか、何に感謝するのかを見ると、皆さんその人の、人がどんな人なのか、どんな信仰を持っているのかがわかります。だから皆さん、この次のように感謝してほしいんですけども、はじめは、今まで話したように、それにもかかわらずの感謝を捧げましょう。ハレルヤ。それにもかかわらず。この言葉分かりますね。それにもかかわらず、これは日本語ですから。これは一貫する感謝の生活、絶えずに感謝する生活を表すことで、言葉です。条件によってではなく、主を信じる信仰があるから、それにもかかわらず感謝します。現在の状況をどんな心で受け止めているのか、それによってその人の生活の中での感謝のレベルが、ね、レベルが分かりますし、信仰の内容が決められると思います。今のことをどのように受け止めているのか、嫌な状況ですよ。悪い条件ですよ。それをどのように受け入れるのかによって、その人たちの感謝のレベルが変わる。また信仰の内容が変わると思うんです。どうしても感謝できない状況でも、その感謝の理由を見つける人がいるならば、その人がいるその共同体は、もっと豊かに感謝であおれると信じます。それが家庭か、それが会社か、それが教会か、それが学校なのか関係なく、その人がいるところには感謝の言葉でもっとあおれると思います。不平はすぐ、隣人々に伝染されるんです。感謝も同じです。感謝すると隣人たちも、自分も何が感謝できるものないかということを考えるんです。だから不平不満のことではなく、感謝の言葉をまたまず言うことができる一人となりますように。死の影の谷を歩んでいたとしても、感謝することができる僕と皆さんになりますように祝福します。それにもそれにもかかわらず感謝。ハレルヤ。 発音が難しいね。二つ目は、感謝は感じることだけではなく、表現することです。収穫感謝祭を皆さん英語でどう言いますか？後ろにアメリカの方々がいらっしゃるから皆さん緊張しているんでしょうか。デンスギブンデイですね、はい、収穫感謝祭。じゃあこの言葉にはデンスだけではなく何がありますか？ギビンということも共に含まれている。漢字を見ても皆さん同じです。わかります。感謝の感ということは何ですか？ありがたく思うことという意味でしょ？感じるということです。思う、考えると。謝ということは何ですか？謝礼するという意味でしょう。すなわち、ありがたく思ったことを行動で表現するということ。相手に。言わないとわからないんです。愛は言わないとわからない。いつも言われる言葉。私がいつも言われる言葉。話してよと。感謝も同じですね。現在の収穫感謝祭の元である皆さん、この旧約の、カリオの祭りがあるんですね。それ初夏の言葉を見ると収穫祭と、新しく変わったこの聖書では収穫祭とですね、説明し、書いてあるんですけども、それを説明しているこの申命記の16章17節にはこういうふうに書いてあります。あなたの神、主が与えてくださった祝福に応じて、それぞれ自分の贈り物を持って出なければならない。ハレルヤ。神様の恵みに、祝福に応じて、自分の贈り物を持っていくということです。誰に？神様に。もう一度言うと、感謝には皆さん感謝するその行いが伴わなければならないということです。もちろん言葉でも感謝しますと表現するんでしょ？それも十分です。表現するということ。このような、この感謝の心が、聖書はですね、皆さん、この家庭だけではなく、この教会の中だけではなく、この世に向かってオープンしていくべきだと思います。教会共同体の感謝を分け与えるとその心が、ように向かってオープンすること。カリオの祭りはですね、皆さんユダヤ人だけの祭りではありませんでした。神様はこういうように、あなたの神、主があなたをあなたの家に与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人及びあなた方のうちの寄留者と共に喜びなさいと言います。自分だけがいただいたから自分だけで感謝する喜ぶじゃなくて、それをレビ人および寄留者たち、レビ人は神様からの地位が与えられたので、もう農業することできない。民たちが捧げることを通して食べていく人たちだから、まあ、寄留者も同じでしょう。神様に対するその感謝の精神が、心が、自分を超えて、隣人や、また、共同体、また世の中に流れていくときこそ、本当の、誠の感謝が、感謝の祭りになると思います。ハレルヤ、表現するということです。三つ目は、感謝することは、皆さん、選択ではありません。選択ではありません。神様の御心です。ハレルヤ。 感謝することが神様の御心です。今日の箇所を皆さん、見るとたまに感謝せよ感謝せよ書いてありますけれども、以前の新改訳の版とか、もう郷土訳とか英語版とか見ると、一節一節全部感謝せよ感謝せよ感謝せよ書いてあります。で、感謝せよということは26回出ると、そういうことです。一節ずつ全部感謝せよ感謝せよ感謝せよ書いてあります。感謝することは神様の御心であるということを私よく知っている、このテサロニケの交渉18節に書いてあります。一緒に読んでみましょうか。ひっくり見て、せーの、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アメン。すべてのことに感謝しなさい。選んで選択して感謝しなさいではなく、すべてのことに感謝しなさいと。これはもちろん16、17節まで全部含めて神様が望んでおられることですということのことですね。また、ヘンリー・ナウエントスの人がいるんですけれども、彼が言った言葉です。感謝とは、人生をありがたく受け入れるプレゼントとして生きることである。神様のプレゼントとして考えていくべきだってことでしょ。誠の感謝とは、良いことと悪いこと、喜ぶことと悲しいことを区別しなく、自分の人生を全部抱くことだというふうに、このヘンリー・ナウエンという人は言いました。いいことだけ感謝することではなく、悪いことは自分のものではないから、見らないじゃなく、神様が全部自分にくださったプレゼントとして考えていくべきだと。皆さん、一貫するこの感謝の生活ができますように祈っていきましょう。ハレルヤ。収穫の季節です。もうほとんど終わったと思うんですけども、感謝の季節です。ハレルヤ。皆さんが主に捧げる感謝は何がありますか。冒頭でも皆さんに質問しました。最後にももう一度質問します。自分が捧げる感謝は何があるんですか。皆さん、その感謝はキリストを信じる人たちの口から自然に出る告白です。ハレルヤ。イエス・キリストを信じる者は自然に主に感謝ができると思います。その告白は永遠におられる主に捧げる告白です。アメン。人にするものではありません。この136編の前に出る135編の内容は、私たちのために働かれた神様を賛美する内容です。その後この136円を配置したんです。これ、ね、編集するときわざわざそうしたと思うんです。これは神様を賛美した後に伴うことが感謝することです。されるや、そういう意味だと私は思うんです。意図があると。皆さんの口からどれぐらいの感謝の言葉が出ているんでしょうか。一日中と考えてみたら、どれぐらい感謝の言葉が出るんでしょうか。否定的な言葉ではなく、不平の言葉ではなく、本当に毎日の生活の中で自分を導いてくださった主を、また苦難から救い出してくださった主を賛美して、その神様に感謝の告白があふれる
宣言台キリスト教会またその信徒たち一人一人になりますように祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。